心のハーフタイム。この番組は熊本地震で被災された方や、また大変な思いをされた方にとって少しでも心の休憩になればと思い、 WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり、後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは、災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんに、この番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩、ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし、さまざまなトークを展開します。
この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。
さて、本日第30回目のゲストは熊本障害者労働センター代表倉田哲也さんと事務長野尻健二さん、聞き手は世界宗教者平和会議日本委員会有地誠一郎です。それではお聞きください。
はい、心のハーフタイムの時間です。1月も後半に入りまして、大寒の時を迎え、1年で一番寒い季節ですけども、これから元気にお送りしていきたいと思います。今日のお客様は熊本障害者労働センターの倉田哲也代表と野尻健二事務長さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
まず団体の紹介からというふうに思いますけれども、特に代表である倉田さんはラジオだと お分かりにくいかと思いますけども、生まれた時から、脳性麻痺で、両腕ですねが、不自由で、両足でこの生活の全般を行っているという方でございます。と言いましても、どういうことかと言いますと、足で、車の運転もする、ハンドルもですか足で回すし、スマホも足で操作する、何でも足でこなしてしまうという、サッカーの選手以上のこの足の使い手でございまして、そういう今日は倉田さんにお越しいただいているわけであります。最初に団体の紹介をしていただきたいと思いますけども、お願いします。
はい、熊本障害者労働センターです。場所はですね、熊本市東区の長峰にあります。
いつ頃できたんですか？
1985年、昭和61年にできました。
はい、あ、そうですか。じゃあそこには何人ぐらいのスタッフの方がいらっしゃるんですか？
障害のある人とない人と合わせて50人が働いてます。
あ、そうですか。で、具体的にはこの労働者センターっていうところはどのようなことをされているところなんですか？
労働センターでは材料にこだわって一つ一つ手作りでみんなでお菓子を作ったり、
はい、
そしてその作ったお菓子を熊本県内いろんなところに車で訪問して販売して回るというようなことをしてます。
はいはい、
それとあとはカフェをですね、はい、やってて、カフェの方は男女共同参画センターハーモニーの中の1階で行ってます。
これはこのオレンジカフェっていう名前
はですね、マイペース、はい、マイペースという名前で、
マイペース、
はい、やってます。ほうほうほう。とあと今言っていただいたオレンジカフェも長峰でやってて、地震の前はですね、カフェでやってたんですが、地震の直後ちょっとなかなか店内がですね、なんていうんですか、被災していろいろ壁とか剥がれたりとかしたので、それからちょっとお弁当屋になってます。なので今はオレンジカフェという名前だけど、 お弁当を作って、はい、配達してます。
あ、そうですか、
はい。
ということで、熊本障害者労働センターというのは、障害を持っている方々もこの自立して、そこで仕事をして、生活費を、自分でこの賄って、そして生活していこうと、はい、いうことをされてるわけですよね。
はい、
すごいなというふうに思います。ですね、ちょっと伺いましたら、東日本大震災の時に、倉田代表は車で宮城の石巻とか名取、仙台に一人で運転されて、運転というのは先ほどもお話したように足でハンドルも、操作しながら運転していくわけですね。それはすごいなというふうに思いましたけども、その、この目的というのはどんなような目的で行かれたんで、大変だったんでしょうね。
東日本大震災の1ヶ月ぐらい経った後で、
はい、
自分で車で運転して宮城県の方に行きました。
あ、そうですか。
で、いろんな避難所に障害者の支援に行こうと思ったんですけど、どこに障害者がいるか全然わかりませんでしたし、石巻は津波の被害がすごかったです。
あ、そうですね。あ、そうですか。倉田代表は地震のあと1ヶ月後ぐらいにご自分でその東北に行かれた。その目的はこの障害者がどのような状態になっているのか、それが心配で、それで自ら一人で車を運転して行かれたということですね。
なかなか熊本に行っても障害者の情報が入ってこなかったので、
はい、
自分でどういう状況になっているかを知りたいと思って行きました。
あ、そうですか。この皆さん、障害者の方は心配でどうなってるか。まあ、しかし行かれてもこのなかなか障害者の方にお会いすることができなかったと。この避難所に行ってもこの障害者の方は避難所ではなかなかこの避難生活が難しいのでいらっしゃらなかったんでしょうね。
はい、それで漁協を見て、
はい、
とりあえず全国の障害者団体と連絡を取って、
はい、
まあ、熊本からもボランティアを派遣しようということで どうぞセンターからも、はい、嫁を
派遣されたの。じゃあ労働センターからも4名の、ボランティアを派遣されて、そして障害者の支援に当たったということですね。
はい、
あ、すごいですね。この障害者っていうと、私なんかはなかなかそういうね、このどちらかというと支援を受ける立場のように思ってしまうんですけども、しかしそうではなくて、障害者自らが障害者のためにこの立ち上がってこう支援に向かうっていう、その姿勢っていうのはなんか すごいなっていう思いました。ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワン。それで今度は話戻りしますけども、熊本地震になってあってですね、その時の、状況っていうのはどんな状況だったんでしょうか。じゃあ、はい、野尻、はい、事務長さん、
はい、はい、地震があって、まずは労働センターで 半分ぐらい通所で通ってる人たちみんな一人暮らしをしてるので、
はい、
夜中だったけど一軒一軒回って安否確認をして回りました、
はい、
でそのそうですね、でまあその中でも何名かは避難所に近くのですね避難所とかに避難してたんだけど、
はい、
まあ、1日は過ごせるけど、
はい、
2日3日となっていくとやっぱりなかなかずっとそこに入れないとトイレに行けなかったりとか、
ね、
あとは人混みが苦手だとか、
はい、
あとなかなかですね周りのお願いができ周りにお願いができないとか、はい、そういうのがあって、はい、なかなか避難所で過ごすのもできないし家に帰っても一人なので怖いということで、
まあ、余震もありましたしね、
はい、あそうですね、なので俺労働センターを事務所をですね開放して、
はいはい、
もうここで一緒に寝泊まりをしようというところで始めました、
はい、あそうですか、
はい、
どのくらい続いたんですか
はですね5月頭ぐらいまでは
1ヶ月ぐらいは
ですね一緒にみんなで寝泊まりをしてました。
あそうですか、はい、まあ、そこはでも避難所と違って食物資も届かないしあるいはお風呂とか大変だったんじゃないですか。
そうですね、なので物資と最初の1週間ぐらいはあんまり物資もなかったのでそこで寝泊まりしていた人みんなで話し合って今日は誰がこう水をもらいに行くとかこう食料を取りに行くとかいうのをですね、はい、話し合って決めてでそこにいる人たちはいろんな障害の人がいて車椅子の人ももちろんいるしですねいろんな人がいてでもやっぱりみんなこう一緒にこうなんて言うんだろ う, こう生活する上で一人一人役割が必要かなみたいなとこもあって車椅子の人は電動車椅子の人がほとんどだったんです、はい、で水汲みに行ったりとか食料もらって荷物がいっぱい乗ると
なるほど、
なのでその人たちはそういう
お願いして
取りに行ってもらったりとかして
ああそうやって生活されたんですか、はい、まあ、でもそういう生活ばっかりでも時間がこのねあるでしょうからその時何かされたっておっしゃってましたね。
はい、で1週間ぐらいしたら東日本の時いろいろボランティアをしたりとかしてたので、
はい、
全国からいろんな支援物資が入ってくるようになってこう日中ですねそんなみんなで食料だったり水をこう確保する必要もなくなってきてそしたら昼間することがなかなかないと、はい、普段はお菓子を作って販売して売ってるんだけどそんなことも今できないし寝泊まりもしてるからお菓子も作れないだったらどうしようっていうのでみんなでこう毎日お昼とか話し合いながらですねで僕らに何ができるかなっていうのを考えてきっと避難所に行けずに困ってる障害を持った人たちや高齢の人たちがこの近くにもいるはずだと思って、
はい、
みんなで手書きで SOS のチラシを作って、
はい、
みんなでポストに近隣に入れて回りました、
はい、困ってたら、はい、ここに連絡してくださいというチラシを配ってもらったわけですね、
はい、
そうするとまたそういう反応があったんじゃないですか。
そうですね、結構いろんなところからあって、
はい
はいはい、一人暮らしこう障害を持った人が一人で家にいるとでももういかにも壊れそうな家に住んでいると、
はい、
でもそこを絶対動きたくない、
はい、
どうにかしてくださいというような相談が近所の人から来たりとか、
はい、
いろいろあってそこにまあ何でしょう訪問して一緒にお話を聞いたりしてなかなかそこから動くのは嫌がられたけどまあ訪問してお話をしてどうしましょうかと一緒に考えながらですね、う
ん、でも心強かったんじゃないですかね、はい、そうやって仲間が来てくれて自分の辛い大変な状況を話しすることができてね、はい、ああそうですか、なるほど、 この熊本労働センターの、私ホームページ見せてもらったんですけども、そしたらすごいこと書いてあるんですね。熊本労働センターではいろいろな事業活動をしてます。誰でも得意なことも不得意なこともあるので、お互いに補い合いながら全体がゆっくりでも前進していくことが目的です。これ僕また素晴らしいなっていうふうに思うんですね。みんなでこの補って、そして全体がゆっくり、この進んでいく、早くでなくゆっくりね進んでいくっていうのもここは素晴らしいと思いましたし、また毎月、2回全体ミーティングをされているようですけども、ここで働くみんなが参加して、部署ごとの報告や提案などを相談します。労働センターは物事を決めるときには全体の合議制、みんなが納得してから決定するを取っています。でこの時に、月に2度、ありますけど、このミーティングは最初はみんな神妙な面持ちで始まり、最後は笑顔で終わる大切なミーティングですってこのホームページに書かれてるんですね。僕なんかなんてこんなあったかいんだろうっていうね、そういったものをねすごく感じさせていただきました。で本当にこのセンターに昨日も行かせてもらいましたけども、こうみんながこの私に声をかけてくれて挨拶してくれて、すごくこのあったかいなっていうものをねすごくまた感じさせて、いただきもしました。それから倉田代表はこのすごいんですね、やはりこの講演や、をされてるんですね、
はい、
講演活動、
はい
はい、その辺のお話ちょっとしていただいていいですか。
はい、小学校や中学校高校で公園に行くと、
はい、
やはり最初は僕が、
はい、
体が不自由だということで、みんなびっくりしたりとか、
はい、
あと かわいそうとかいう感じで見られることが多いんですけど、
はい、
1時間の公演で、
はい、1時間も話をされるんですか。
はい、で僕は、
はい、
足で、
はい、
携帯を使ったり、あと、はい、車運転
を
映像で見せたりすると、
映像でね、はい、
子供たちの表情が変わっていくんですよ。
ああ、そうですか。
で、やっぱり、体が不自由だけど、自分たちと同じなんだけど、だんだん子どもたちの気持ちが変わっていきます。
あ、子どもたちもだんだんと障害のあるこの倉田さんの姿を見てて、子どもたちも理解していくわけですね。で倉田さんが障害があって不自由だけども、一生懸命にその車を運転したり携帯をこう操作している姿を見て感動されるんじゃないですかね。
はい、だから周りと違うことは決して恥ずかしいことではないというふうに、これもだって毎回伝えています。
あ、そうですか。素晴らしい活動をされてますね。 またホームページに倉田さんが皆さんに伝えたいことということを書いてありました。それは障害があるから特別に頑張らないといけないのではないということです。誰でもやりたいけれど一人でできないことはたくさんあります。だから周りの人に自分の思いや願いを言葉で伝えることが大切なのです。みんなも先生も保護者の方も人の悪いところばかり注意するのではなく良いところを褒め合いませんか。それが一人一人の自信につながると思います。決して周りとの違いを恥ずかしがらないでください。違いを恐れず恥じず自己責任にしない互いに助け合える仲間を作りましょう。障害は不自由ですが不幸ではありません。私たちは障害を克服するのではなく障害者差別をなくしたいのです。一人はみんなのためにみんなは一人のために。熊本労働センター障害者労働センター倉田哲也、こういうこの皆さんに伝えたいことが書いてありまして、私は感動いたしました。まあ、今日は倉田代表のお話を伺い、この行動力のある東日本まで足で車を運転していく姿、またそれをサポートしているこの、事務長の、野尻さんのこのお話を伺って、また今日はすごく私も、感動させていただきました。本当に今日は、いい話をいただきまして誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りした曲は本日のゲストのお二人からのリクエスト、スマップで世界に一つだけの花でした。心のハーフタイム、本日30回目の放送はいかがでしたか。熊本障害者労働センター代表倉田哲也さんと事務長野尻健二さんをゲストにお迎えしました。この番組へのご意見ご感想はメール、ファックスでお寄せください。メールアドレスは心@fm791.jp kokoro@fm791.jp ファックス番号は 050-3730-3256 050-3730-3256 です。なおこの放送は1月31日水曜日午後3時から再放送します。心のハーフタイム、次回は2月10日土曜日午前10時からです。次回もお楽しみに。